おはようございます。朝と夜は天気が寒くなりました。皆さん季節の変わり目に体調不良ならないように気をつけてください。続けて今サムエル記を蒼天祈り会からまた日曜日の礼拝にもところどころ見ています。今日はこのダビデとゴリアテの戦いの内容なんですけれども、皆さんこの内容は聖書の中で一番知らされた内容だと思います。このゴリアテはどんな人ですか？ゴリアテはペリシテ人の軍人ですけれども、もともとは家庭人です。ペリシテ人の人ではなく家庭人。彼の背は、聖書によると、背の高さは6キュビット半です。1キュビットを45センチにすると、270センチ以上になる、もう本当に高い強人です。一番後ろのシェパー先生が一番うちの教会で高いんですけども、もっと高い270、3メートル近くなる、強人です。その人が頭には聖堂の兜をかぶり、また、聖書を見ると、鱗閉じの鎧をつけたと書いてありますし、胸当ては、胸当ての聖堂57キロほどのものでしたと書いてあります。また足にも、すね当てを、それも聖堂で、また背には、槍投げを、追っていた。その槍の先、砲先は鉄で7キロ、それだけですね、なるものを持っている人です。そのようなゴリアテが、皆さん聖書を見ると、40日間、イスラエルの軍隊をそしりました。しかし、それを聞いたんですけども、イスラエルでは誰一人も前に出て、彼と戦おうとはしなかったんです。それもそうでしょ？皆さん。3メーター近くなる人が前に出ているんです。全身は、鎧で、聖堂で、いろんな武器を持っている者がいます。皆さん、前に出て勇敢に戦おうできますか？誰一人もできなかったということです。こんな状況の中で、今、ダビデが、彼と戦うために出て行きました。誰が見てもこの戦いの勝者、勝利する者はゴリアテなんです。彼がゴリアテが勝つと今みんなが思いました。それで今日も相手にならない戦いを何と言うんですか？ゴリアテとダビデとの戦いに比喩しています。もちろん皆さん例外があります。ダビデが勝ったように例外はありますけれども、世のほとんどの考え方はゴリアテがダビデに勝つということ、それは当たり前な考え方なんです。今でもだこそれで大きいのが皆さん力だという考え方、大きいものが小さいものに勝つという考え方は当たり前のに思われています。それで、大きい方がいい、大きい方が成功する、また大きい方が祝福という考え方、私たちは持っているかもしれません。反面、小さいのはどうでしょう？小さいのはいいものではない。また、小さいことは成功したわけでもなく、祝福でもないという思いを持っている、この世の中で私たちが住んでいるということです。人々はみんなそれでもっと大きな力を備えようとしています。ゴリアテのように大きい剣を刺して、また丈夫な鎧をつけて、また大きな盾を準備して、ゴリアテになろうとしている。これが今の今日のようだと思います。 問題は、このような考え方が皆さん教会にも入ってきて、信徒たちの心にも牧会者たちの中にもそれが入ってきたことなんです。それで、大きい教会が祝福された教会、大きい教会で牧会することが成功した牧会者ということを私たちは思っているかもしれません。信徒たちも大きい教会に通うことを自慢のように思っている。牧師たちも、どうでしょう、教会の建物の大きさ、また信徒たちの数、まあ、1年間の予算を、まあ、自慢のように話しています。また信徒たちも大きい教会で牧会している人たちを偉いと、偉いものだと思うかもしれないですね。小さい教会の牧者はそうではない、そういうの思いが私たちの本当に下に、心の下にあるんじゃないかと思います。みんな大きくなりたい、まあ、成功したいということが今この世の価値観だと思いますね。そのためたくさんの教会のすべての目標は何ですか。教会が成長して大きくなるということを今目標としているかもしれないです。私も以前はですね、まあ大きな教会で牧会している牧師たちを高く評価しました。あ、彼らは何か違うと思いました。それでできれば大きい教会で牧会してみたいという考えをも私も持っていました。まあそれ一切しなかったということは嘘だと思います。大きい教会で牧会したいみたいということです。しかし皆さん、このような考え方が全部間違っているとはことはでは思わないんです。また大きい教会が間違った教会であり、小さな教会はもう問題がある正しい教会ではないという考えもしないんです。ただ心配することは何でしょう。みんなが希望で判断すること、希望で、あの人は偉い、あの教会いい教会、もうそういうように思って、小さい教会で、まあ、教会は問題があるとか、先生に何か、足りないものがあるんじゃないかと、そういうようなそういうふうに判断することが問題だと思います。それは確かに間違った考え方だと思いますね。私たちは小さいからそれを無視する、その過ちを犯してはいけないと思います。大きいものだけを追求するのではなく、皆さん大きいものだけがいいと思うその考え方、私たちは捨てるべきことだと思います。じゃあそれでは皆さん、この世の中で生きている私たちはどんな信仰を持っていくべきでしょうか。もちろんイエス・キリストを信じて、進まなければならないと思います。それはもう答えです、正解です。神様が私たちの力であることを信じて、ゴリアテのようなこの世の中で、旅人として、まあ、生きていくということ、それは私たちがみんな願っていることだと思います。それで今日のタイトルもともとはですね、ゴリアテのような世の中で旅人として生きていくこと。もうそうですけども、簡単に今日は、まあ、旅人として生きていくことというふうにしました。皆さん、本当にこのゴリアテのようなこの世の中で私たちはどのように生きていくべきでしょう。どんな信仰を持って生きていくべきでしょうか。そのことを今日の箇所を通して皆さんともに見ながら考えたいと思います。まあ今日の箇所で戻っていくと、皆さんこのイスラエルとペリシテ人との戦い、戦争はもうすでに勝者が、まあ、勝つ者が決められたということを皆さんご存知ですか。軍人の数はペリシテ人がたくさん、もう何倍も ありますけれども、まあ、すでに決められているんです。17章1節を見ると、ペレセ人がイスラエルと戦うために陣を敷いた場所が、何と書いてありますか？エフェス・ダミムと書いてあります。エフェス・ダミム。その地域の意味、名前の意味は、地の地域ということです。地の地域、流れる地の地域。まあ結局、このペリセ人は神様の怒りによってもう滅ぼされるしかないということがその意味なんです。ペリセ人は自分たちが持っている力に頼って今攻めてきましたけれども、結局は打ち取られました。一方、イスラエルはどこで陣を敷いたんでしょう。二節を見ると、エラの谷と書いてあります。エラの谷ということは、カシの木の谷という意味なんです。カシの木は皆さん聖書を見ると、神様に出会う場所がカシの木でした。アブラハムもカシの木で神様にいつも出会いました。このカシの木は、まあ、力ある、まあ、権力者という意味なんです。だから、イスラエルが敷いているところは、主の力があるところ。ペレステ人が敷いているところは、地の地域で、まあ、血まみれになる、そのことなんです。聖書は皆さん、何一つ意味なしに書かれたことはないんです。ハレルヤ。意味があります。この地域の意味だけを見ても、もうすでに神様がイスラエルに勝利を与えてくださるということがわかります。しかし、イスラエルは、この神様の計画、わかりませんでした。知らなかったんです。もう神様は勝利を与えてくださるということを知らなかった。それで、ゴリアテを見て、みんな、怖くて、恐ろしくて、また、震えていた、ということなんです。しかし、皆さん、私たちは、イエス・キリストが、ゴルゴダで、私たちの罪の代わりに、血を流してくださったことを知ってます。ハレルヤ。それでこの世の、ゴリアテのような、この世の中で、私たちが必ず勝利することを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。もうすでに勝利するということは決められているんです。じゃあその中で、どんな信仰を持っていくべきなのかということなんです。ダビデはなぜみんなが怖くて震えているこの状況の中で何を信じて、まあ、このゴリアテと戦うために走っていたんでしょうか。彼には何が違ったんでしょうか。彼は秘訣がありました。勝利する秘訣が分かったんです。このことを皆さんと、今日を共に分かち合いたいと思います。はじめに、ダビデは人生を司る方が神様であることを信じました。ハレルヤ。人生を司る方が神様であること。47節皆さん、一緒にもう一度共に読んでみましょう。47節でスクリーンも出ます。読んでみましょう。せーの。ここに集まっているすべてのものも、剣や槍がなくても、主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡された。アメン。ダビデが今ゴリアテと戦った時の年、皆さん何歳でしょう。一般的に15歳から17歳だと今見ています。じゃあするとまだ少年、青少年です。ジェフ君がまあ、12月になると18歳になる。まだ17歳です。まあ、ここ2年生、ここ3年生の年で、今、戦場で、自分のよりも2倍、3倍になる、この人と戦うとしました。それも、志願しました。自分自ら。私が戦います。なぜですか、皆さん。イスラエルの勇士たちも恐れているのに、なぜダビデは自分が自ら手を挙げて私が戦いますと言ったでしょう。 ダビデには確信があって信仰がありました。この赤い詩に書かれているこの戦いは主の戦いだということ。ハレルヤ。この戦いは主のものだということです。まだ少年ですけれども、ダビデにはすべてのことを司る方は神様である。人生のすべてのことは御手にあるということの信仰がありました。だから自分が戦うとき、神様を侮辱するこの敵に対抗して戦うとき、神様が必ず助けてくださるというその信仰がありました。だからまだ小さいけど少年だったんですけれども、自ら志願して戦おうとしました。そうです。皆さん、人生のすべてのことは主が司ることを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。ダビデはまだ17歳の少年でしたけども、その真理がわかりました。ダビデとゴリアテとの戦いは、皆さん単純に領土の紛争やまた勢力戦いだけではありません。これは神様に敵対するこの勢力と神様の民の間での霊的な戦いでした。神様に敵対する者との戦い。ただ領土を広くもう奪うための戦いではありません。私たちが主から選ばれた民であることを皆さん信じるならば、全能なる主の御手に、私たちの皆さんの自分の人生がかかっていることも信じなければなりません。それだけではなく、神の民である私たちが、この世の中で経験するすべてが、ある面では霊的な戦い、霊的な戦争であることを皆さん知ってほしいです。職場で働くことも、教会で奉仕することも、主のために働くことも、伝道することも、勉強することも、ある面では霊的な戦いです。だから皆さん、人生の司る方、人生の習慣者である神様を私たちは全的に信じなければならないです。ハレルヤ。その主に頼らなければならないんです。こんな信仰があると、私たちいろんな問題が起こるんですけれども、その問題から負けず、またそれを乗り越えていくことができると信じます。一人一人に与えられた使命も同じです。その使命を果たすとき、まあ大変な、まあ苦難もあるかもしれません。いろんな問題が起こるかもしれませんけれども、神様が私たちを支えてくださることを信じると、何でもできるというその信仰を持って歩んでいくことができると信じます。ハレルヤ。これがダビデが持っていた信仰でした。神様には不可能なことがないということを信じる皆さん一人となりますように祝福します。ダビデはそれを信じたんです。まだ17歳の少年だったんですけれども。2番目は戦う敵を知っていたことです。自分が誰と戦うのかをよくわかりました。彼を知り、己を知れば百戦危うからずという言葉があるんですね。もう結構有名な言葉。敵を知ると、また自分を知ると、100回戦っても危うくことはないと。 大事なことだと思うんです。しかし問題は、私たちは敵も知らず、自分も知らない場合があります。自分が誰と戦うのかもわからない。また逆に自分がどんな存在であるかも知らない場合が結構あります。知ろうともしないケースも結構あります。ダビデは今、ゴリアテをよく知っていました。イスラエルの軍人たちは、ゴリアテの外形を見て、大阿部だけを見て、恐れて震えていました。それで、みんながゴリアテに勝つことはできないと思いました。しかし、ダビデは、ゴリアテが、巨人であると思わなく、彼の外形だけを見たことではなく、神様に敵対するものとして見ました。36節、皆さん読んでみましょう。36節、せーの。しもべは、獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活霊のペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。ダビデは今、外形が大きくて、強くその見えても、それを見たことではありません。信仰の目で見て、自分が十分撃ち殺せる獣のように見たんです。今、獅子でも熊でも撃ち殺しました。これらの獣の一匹のようになるでしょうと。強靭で見たことではない。強力な武器を持っている勇士と見たのではなく、まあ一匹の獣のように見たと。なので今ダビデがただ五つの石だけを持って戦うために撤退したでしょう。自分よりも力強い人だと考えてはいけなかったと思います。はい、皆さん、さっき、私たちの生活、人生は霊的な戦いであることを申し上げました。皆さん、それを信じますか？と思われとかもわからないませんけれども、まあ一応、私たちの人生は、単なるお金を稼いで、まあ子供たちを産んで育て、また苦労しながら、また死ぬだけのものですか、それが。それが私の人生ですか。そうすると、人生にどんな意味があるんですか。もしそうでならば、皆さん、神様を信じる意味もありません。日曜日朝早くから支度してここまで来て、礼拝する意味がないってことです。しかし皆さん、私たちは主の栄光を表すために生きる存在ということを皆さん、2週間前学びました。覚えていますか？主の栄光を表すためのが、私たち人生の一番の目的であること。今、ダビデの戦いは、神様が生きておられることを証明するための戦いでした。ハレルヤ。みんなが、侮辱される神様のこと話を聞いても出ていかなかったんです。しかし今、ダビデはそれを聞いて我慢できなく、神様は生きておられるんだと思って、自分は少年で自分は弱いかもしれないけど、神様が助けてくださることを信じて、前にいるものは強靭ではなく、獣の一匹のように思って、勇敢に出ていたということなんです。生きておられる神様を証明するため、主に栄光を表すため、ハレルヤ。このこと、敵が誰なのかをよく知っていました。私たちも皆さん、神様に敵対するこの勢力と霊的な戦いをする主の軍人、兵たちであることを皆さん信じてほしいです。ただ、このように生きて、もう生きていく、それ死ぬ、そのものではなく、主の栄光を表すために生きているんだ、その目的をよく知っている。 自分が戦うのがただ大きな問題ではなく、それを通して神様の栄光を表すことであると、そういうことを私たちは知らなきゃならないんです。敵が誰なのか、敵がどんな戦略を持っているか、敵にはどんな能力があるのか、これをよく知らなきゃならないんです。皆さん、サタン、私はよく言うんですけれども、サタンは皆さん頭に角が生えたこの鬼のように現れることではないんです。普段私たちの周りに見ている姿で接近します。たまにはこのゴリアテのようにもうすごい勢力として登場する場合もあります。それでもう誰も勝ってない存在に思われるかもしれない、また脅かす存在として現れる時もあります。でもその外形だけを見ることではなく、神様に敵対する存在として見ると、私は信仰の目で見て、また彼とそのものと戦うことができると信じます。ほとんどの人が負ける理由は何でしょう。自分が持っているものだけを見るからです。自分の力だけを考えるからです。そのため今前にいる大きな問題見ると、自分は勝てないと思ってもう戦いもしないで諦めます。イスラエル人たちのようにゴリアテの姿を見てみんな諦めて戦おうともしないんです。誰一人戦って前に出て戦う人がいなかったということです。皆さん、恐れは主がくださるものではありません。恐れということはサタンがくれるものなんです。私たちはこれを知らないため、まあ簡単に諦めて戦いに負けるということなんです。外形を見て、上辺だけを見て恐れて、わ、自分はできないと思って全てを諦めてしまう。その諦める瞬間、皆さん、サタンは安心してまた逆に私たちをあざ笑うのです。なぜですか。私たちが、神の民たちが持っている一番強力な武器を使わないからということです。この武器は何か、私も後に説明します。強力な武器があるのにもかかわらず、自分の力だけを考えて諦めるから、サタンは安心してわざ笑うんです。皆さん、なぜ皆さんは戦うとき自分のものだけを見るんですか。なぜ自分が持っている力だけを見ているんでしょうか。神様の働きをするのにも、なぜ自分の力、自分の経験だけを考えてそれに頼っていくんですか。皆さん、ダビデは今敵を見て強靭勇士と見たことではなく、一匹の獣のように見ました。サタンはこの実態が明らかにされるともう退く、まあ、去ります。ハレルヤ。恐れることはありません。祈れば、分かると、分かって祈れば、勝利はそこから始まるんです。私はその生態を知らないから、わからないから、会見だけを見て恐れて、まあ諦めるんじゃないかと思います。皆さん、主が共にすること、また主が皆さんに力を与えてくださったことを信じてほしいです。ハレルヤ。3番目、ダビデはさっき申し上げたように一番強力な武器を持っていました。それは何でしょうか。75節、もう一度スクリーン見て読んでみましょう。75節、せーの。お前は投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が阻止したイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によって お前に立ち向かう。ハレルヤ。この言葉はダビデの信仰告白でした。この言葉は私には剣よりももっと鋭く槍よりも強い武器がある。それは万軍の主の御名であるという意味なんです。ハレルヤ。ダビデは今言うんです。ダビデが持っていたものは杖と石だけです。石投げと五つの石だけ。それで、まあ、ゴリアテが、まあ、笑いました。私を犬のように考えるか、と。しかし、ダビデは一番近い、力強い武器を持っていたのです。さっき皆さん、申し上げたように、世の人たちは、ほとんどの人たちは、自分が所有しているものを見て、それに頼る傾向です。それを信じます。なので、他の人よりも大きくてもっと強力なものを望みます。あ、この人はこんな素晴らしいものを持っていた。あの人は自分よりいいものを持っていた。自分はそれが欲しいと思うんです。もちろん力があればいいでしょう。もっといい力、強い力があればいいでしょう。他の人よりももう早くその目標まで行くかもしれません。もっと多くのことを先に取ることができるかもしれません。それで今みんなゴリアテのようになりたいと思うからです。今ゴリアテも自分が持っている力を信じて一人でイスラエルと戦うために出てきました。自分の高い背を身長を信じて自分が持っている力を信じて一人でイスラエルと戦おうとしたんです。これが一般的な世の人たちの考え方です。自分の力を信じると。それで、もし自分には力がないときどうしますか？自分は弱いから力ある人に頼りすがります。私に力を貸してくれと。これが世の中での人たちの考え方、また原理だと言えるでしょう。しかし、主を信じる主の民にとって強い、また強力な武器は何でしょうか？イエス・キリストです。ハレルヤ。イエス・キリストの御なんです。先ほど私たちに与えられた一番強力な武器があると申し上げました。それがこのイエス・キリストの御な、主の御なです。ハレルヤ。イエスの皆は、皆には皆さん、誰も敵対できない力があります。それを、使徒パウロは、エペソソ一章の21節、22節に、このように話しました。すべての支配、権威、権力を主権の上に、また、今の世ではなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また、神はすべてのものをキリストの下の足の下に従わせ、キリストをすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。ハレルヤ。これがイエス・キリストの力です。主の御名の力です。イエス様の御名が宣布されると、悪霊も去ります。イエス様の御名には、その方の名誉と権威がすべて含まれているからです。ハレルヤ。主の御名というその、それで私たちは祈るとき、主の御名で祈るでしょう。ハレルヤ。力ある他の人たちの名を借りて祈るではなく、イエスキリストの御名を借りて祈ります。そこには力があるからです。権威があるからです。すべてのことゆえに、すべてのことを勝るその力がイエスの御名にあるからです。したがって、この世のいかなる存在も皆さんイエスの御名に向かって敵対できるものはないということを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。ダビデは主の御名の、 主の万軍の主の名で今、出ていたんです。しかし皆さん、時には主の皆、神様が無能力な神様だと思う場合もあるでしょう。なんでこんなに悪がたくさんいるのに、悪いものがたくさんいるのに、なんで彼らをもう滅ぼすことはしないんですかと。なんで信じない人たちがこんなに反映して、信じる私たちはこんなに苦しんでいるんですかと思う時あるでしょう。またそういうふうに思ったことあると思いますけれども、それは皆さん、神様の力がないからではなく、神様の愛です。彼らが立ち返ることを待つことなんです。ハレルヤ。神の憐れみ、慈愛です。力がないからではなく、立ち返ることのチャンスを与えてくださる神様です。このイエス様の皆、それを皆さんよく活用してください。それを使ってください。ハレルヤ。主の皆で命令してください。主の皆で宣布してください。主の皆で祈りしてみてください。それを通して勝利が与えられると信じます。4番目、ダビデが勝利したその秘訣は、戦いで一番有用な武器は普段の習慣であることを分かったからです。これ何の意味でしょうか。今ダビデがゴリアテの戦うために行くことを解き、サウルはダビデに自分の鎧、兜、剣、全部与えました。しかしダビデはそれらが慣れてなかったと書いてあります。むしろ動くのに邪魔になりました。不便であると。それでダビデは全てのことをサウルからもらったものを全部脱ぎ、普段自分が使っていた杖と川で滑らかな石、五つの石を拾って石投げを手にしてゴリアテに走っていきました。40節見ると、まあ慣れてないと書いてあります。39節見ると、慣れていないと。それで今ダビデはその石を投げてゴリアテを倒しました。ダビデが使った武器は何でしょうか。特別な武器ではありません。強い力がある強力な武器でもありません。それはいつも普段ダビデがよく使った石投げでした。羊を飼う時にいつも使った杖と石投げ、それでダビデは獅子と熊が飛びかかると、それでやっつけたと言うんです。このことが皆さん大事なんです。ポイントです。自分の手に慣れていくもの、それが一番強力な武器になることです。アメン。自分がよく使ったもの、五つの石だけを手にするダビデの姿、皆さん、これは私たちに大きな教訓を与えてくれます。皆さん、私たち人生の中で他の人よりもっといいもの、もっと強力なもの欲しいと思うかもしれませんけれども、それが必ず必要ではありません。いいものがあればもっと勝るでしょう。しかし必ずそれが必要であるわけではないということです。これが慣れてなければ皆さん逆にもう武器にならないということです。 よく使ったもの、自分の手に慣れたもの、それを通して今サウルはゴリアテを倒したということです。これを皆さん、信仰生活に適用してみましょう。これは、まあ、単純な例でございますんですよ。問題があったとき、問題が発生したとき、祈ることではなく、いつも普段祈ること。それが何よりも大事なことです。ハレルヤ。問題が発生したとき、断食しながら祈る。もちろんそれも大事、いいことですけれども、それよりも、いつも習慣のように、主の前で祈ることがもっと大事であることです。ある日だけ、一生懸命に奉仕しながら献身すること、もちろんいいことですけれども、そうではなく、いつもの自分の席で、人が見ても見なくても、自分がやるべきことをすること。それがもっといいことだと、大事なことだと信じます。慣れてないということ言葉を皆さんよく気をつけてください。皆さんが今慣れているものは何でしょうか。信仰生活の中で神様の前で慣れているものは何があるんですか。それが皆さんの一番強力な武器になることを皆さん信じてほしいです。ハレルヤ。他の人たちが持っているものを欲しいと思わなくていいんです。五つの石、人の、他の人が見るとき、それはみすぼらしいものになるかもしれません。そういうふうに思うかもしれませんけれども、自分にはそれが一番強力な武器になるということは、ダビデの心でした。サウルの鎧、サウルの剣、王様は持っているものだから、いくら、まあ、どれほど、まあ、高いものでいいものだったでしょう。しかし、それ欲しいじゃなく、今、五つの石、また投げ石、一本の杖、それを持って撤退したとです。これが勝利した一番大きな原因だと思います。自分が自分の手に、まあ、慣れている、慣れ親しんだものを持って、主に祈りながら、主の皆に祈りながら、それを頼りながら、皆さん、出ていくとき、神様が皆さんに新しい力、まあ、注いでくださることを信じます。ハレルヤ。普段賛美すること、普段主に奉仕すること、また持っているその賜物、またそれ以外にも神様がいただいたその使命、それらが皆さん、自分の一番強力な武器になるということを皆さん信じて、それをよく使うことができますように祝福します。ハレルヤ。皆さん、普段賛美しないと口から賛美出ないんです。祈らないと祈ることができません。どうすればいいんですか？どのように祈ればいいんですか？と言うんです。しかし、普段何でもいいから神様と会話すると、それが自然的に祈りになります。詩編見てみましょう。ダビデはどんな時でも神様のことを賛美しました。いい時も悪い時も苦難の時も神様を信じて神様を賛美しました。それが詩編です。慣れていく、慣れているものということ。そういうことを皆さん思って、信じて、またそれを頼っていきたいと思います。それが今以上がダビデが勝利した秘訣だと思います。今日多くの人々はダビデよりゴリアテに憧れ、もっとより大きなことを願うこの世の中で私たちは今生きています。私たちの姿にもその姿が私たちにも見える時が多いんです。冒頭で申し上げたように、まるで競争でもするように、まあ、教会がますますもっと大きな建物を建てようとしているんです。信徒たちが、の数が、まあ、力になるのように思って、 うちの教会は何人が集まる、何人が礼拝を捧げる、そういうように自慢のように話しているのが実際の今の現実です。それは神道も牧師も、その口からそんな話をもう自然に自慢のように話しているんです。もちろん、たくさん集まるといいでしょう。たくさん集まって礼拝するともっと力になるからいいんです。しかし、たくさんあるのが神様を喜ばせると思うこと、それは間違っている考えだと思います。人たちは鎧つけて兜をかぶって、剣を持って戦いに、出ていきたいと思うかもしれませんけども、神様が願っておられる人はダビデのように主の御名を信じて主の御名に祈って主に従順していく人だと信じます。神様は今ダビデを通して万が一そういうものがなくてもあなたの手にあるもの、慣れ親しんだもの、それを信じて私の名を信じて出てきなさいというように今私たちに教えてくださると信じます。素敵な兜はありません。高価な剣持ってないんです。代わりにこの小さい滑らかな石しかないかもしれませんけど、今はその石を拾うことが必要だと信じます。自分の石、自分の滑らかな石が何がありますか。それを持って主を信じて神様に切に祈ることが今必要な時ではないかと思います。その人がゴリアテのようなこの世の中で生きている、その食べずとして生きていることではないかと思います。祈りはするんですけども、ほとんど私の祈りはゴリアテになるために祈るかもしれません。その祈りではなく神様に従順したダビデのように祈ることが必要だと思います。ゴリアテになるために何でもするということではなく、神様を平和を祈ることが必要だと思います。自分の中にあるものを信じることではなく、主の御名に頼って主の御名を、もうイエス・キリストのことを最高の価値として思って、それをその方を伝えながら行くことが旅人として生きていくクリスチャン一人一人の姿と信じます。アメン。そのことを通して皆さん旅人のように勝利していくことができる一人一人になりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。